はですね、サムエル記第1、サムエル記に上の15章です。そして16章も勉強します。15章と16章ですね。ここでのテーマは王位の移行ですね。サウルがこの王として退かれて、そして新しく主がダビデをこうお選びになるところであります。ですからこのサムエル記のですね、この16章からはこの新しくですね、この今までサウルがですねこの王としていたんですけども、この16章からはダビデが新しくこの油注がれてですね、この王位をですね確立していく話へと移っていきます。まあ、ここがミソなんですね。でもサウルは死なないんですね。このサムエル記第一の最後にならないと、こう死なないですよね。でそれまでずっと王様なんですけれどもですね、ここからも16章からもすでにダビデが油注がれていきます。それでは早速ですね、一節から読んでみたいと思います。サムエルはサウルに言った、主は私を使わせてあなたに油を注ぎ、その民イスラエルの王とされた。今主の言われることを聞きなさい。そうですね、この主がサムエルを使わして、そしてサウルにこの油を注いでですね、そしてサウルがイスラエルの王となりました。万軍の主はこうおせられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。今行ってアマレクを討ち、そのすべてのものを聖絶せよ。容赦してはならない。男も女も子供も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも殺せ、とありますね。アマレク人を、この聖絶する、聖絶というのはですね、神様のためにすべてを破壊するということになりますが、男だけではなく女も、そして子供も血のみ子も赤ちゃんもです。そして家畜も全部を殺さなければいけないという命令を、ここで、主が成してるんですね。でこのアマレク人なんですが、どのような歴史を持っているかといいますと、今ここに書かれているように、イスラエルがエジプトから登ってくる途中にイスラエルにしたことがあるんです。覚えてますか？エジプトからイスラエルが脱出した、そしてシナイ山までに行くその途中の荒野の道ですね。でもちろんこの200万人とか300万人の人が歩いているわけですから、体力のある人ない人によってその歩く速度が変わってきます。でおのずと病気の人とか年寄りの人とか子供の人とか子供とかですね、その体力が、相対的にこの比較的ない人たちが後ろの方になるわけですが、そういう人を狙ってですね、アマレク人は、まあ、結局強盗を働いたわけなんですね。そして、自分たちから自分たちのものと、そのしてったわけですけど、その時に戦わなければいけなかったわけですね、イスラエルが。それでモーセはヨシュアを呼んで、そして、このあなたが先頭になって戦いなさい、で私は丘の上に上がるから、そしてアロンとフルがですね共に、モーセと一緒に上がって、そして、モーセが杖をこう持って手を上げていたんですが、腕が重くなっていってですね、そう下げていくとアマレク人が優勢になっていった。でも、杖をですね、杖を持って手を上げている時はイスラエルが優勢であった。でこのじゃあ手をですねずっと上げていることができるように、アロンとフルがですねモーセをこの石の上に腰を下ろさせて、それ手を持ってあげたんですね。それで勝ったと。でそして主が我が旗ヤーウェニシというふうにモーセは言いましたけれども、その時から永久にアマレク人は滅ぼされるという話が書かれています。そして新命記のところ25章のところにもですね、この永久にこのアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならないということを神様が命令しておられるんです。でこの荒野での旅でアマレク人がそのようなことを行っただけではなくて、アマレク人はいつもイスラエルをですねこの攻撃してくるような 民でした。そこで神様はこの容赦しないで誠実しなさいと言ってるんですね。また他にも理由があるんですが、それはちょっと後で話しますけれども、そこでサウルはですね、サウルが今その前から語られていた、このモーセを通して語られていたことをですね、この委ねられて、そしてこの今サウルが、このそれサウルを通して神様がこのアマレク人を征服することを行われようとするわけなんですね。サウルは 民を呼び集めた。テライムで彼を数えると歩兵が20万、ユダの兵士が1万であった。サウルはアマレクの町へ行って谷で待ち伏せしていた。まあ、王様らしく、戦う者らしくですね、戦略を練って今たくさんのこの、この兵をですね、招集することができる能力を持っているし、また待ち伏せ戦法ですね、待ち伏せをしてこの吸収すると、この、突如と襲いかかっていくという戦法を取っていきました。サウルはケニー人たちに言った。さあ、あなた方はアマレク人の中から離れて下っていきなさい。私があなた方を彼らと一緒にするといけないから。あなた方はイスラエルの民がすべてエジプトから登ってくるとき、彼らに親切にしてくれたのです、というふうに言ってますが、このケニー人がこのアマレク人の近くに住んでたんですね。このイスラエルのずっと南の方、このエジプトに近いところにアマレク人住んでるんですけども、ケニー人もですね、当時はこのイスラエルと一緒にですね、こう来て、もっとこの彼らは何て言いますか、ね、砂漠の民なんですね。だからもっと砂漠の方に行って、このもっとこの南の方に彼らも動いていったんですが、アマレク人とこれ近いところに住んでいたんですね。で、サウルは一緒に殺してしまってはいけないから、逃げ、あの 今のうち離れておきなさいというふうに、この、前もってこれを伝えていたんですね。それで、ケニー人が離れました。サウルはハビラからエジプトで東にあるシュルの方のアマレク人を撃ち、アマレク人の王アガグを生け捕りにし、その民を残らず剣の刃で征絶した。しかしサウルと彼の民はアガグとそれに肥えた羊のや牛の最も良いもの、子羊と全ての最も良いものを惜しみ、これらを征絶することを望まず、ただつまらない値打ちのないものだけを征絶したとあります。サウルの問題は全く神様の命令を無視していたということではないんですね。途中まできちんと従っていたんですけれども、今ここで最も良いもの、最上のもの、最良のもの、もう私たちですね、この農耕民族というか、あの家畜を飼っている、まあ、あの農村にいる人でしたらですね、ここあのこうすぐにですね、なるほどっていうふうに思うのかもしれませんけれども、価値あるっていうか、特に和牛なんてすごいですよね。あのお酒をこう吹きかけるんですよね。和牛ってね、この皮膚あれ何のためにするんですか、あれは。なんか分かんないですけども、すっごくもう手塩をかけて育てますよね。で、その本当にこの傷も血管もないものをですね、すごく高価なわけです。で、それを惜しんだんですね。でも神様はさっき、なんて言ってました？牛も羊もロバもラクダも殺しなさいというふうに言ったんですね。でもそれを行わなかった。だからサウルの問題は、この全然神様の命令をないがしろにしていたということではなくて、不完全だったということなんです。神様の言われていることを自分がこう理解する中においてはですね、これ従っていたんですけれども、ここで彼は、この自分の方法を取っていたわけなんですね。でもですね、ここはとっても大事なことですが、不完全な従順ってないんですね。不完全な従順っていうのは完全な不従順と同じなんです。守ってないっていうことと同じです。後でサムエルが背くことは占いの罪で、従わないことは偶像礼拝の罪だって言ってるんですね。そのようにこの サウルは自分が主に従っているというふうに自分を欺いていたんですけども、本当は全く逆で偶像礼拝の罪をこの犯していたというのと同じなわけなんです。アガグを生かし、本当はこれも殺さなければいけなかった。で、実はですね、アマレク人をこの実は全員殺してないんですね。後で分かりますけれども。で、最良の家畜を残しておくというふさわしい理由を彼はいろいろと理屈を話すことができるでしょう。後で出てきます、サウルがいろいろと理屈をこねているのけれども、人間が良かれと思って行うこと、その先は闇であるということをですね、この箴言に書かれています。後で聖書を読み進めていくと、後でダビデがですね、アマレク人と戦っていくのを見ることができます。つまり全滅していなかさせていなかったんですね。アマレク人いたんです。さらにこれから500年ぐらい後にメディアペルシャ帝国というのがあったんですけれども、バビロン帝国の後ですね。そして王様がアハシュエロスという人がいました。クセルクセスとも呼ばれる人ですけれども、そのところにこの彼のところにいた家来でハマンという人がいたんです。彼はですね、アガグ人ハマンというふうに紹介されています。アガグ、王様のアガグですね、そこから取られた、つまりアマレク人なんです。で、このハマンはユダヤ人のモルデカイをですね、よく思わなかったんですね。自分に深くお辞儀をする、ひれ伏すということをモルデカイが行わなかったので、非常に腹を立てました。そしてモルデカイを殺すだけでは気が済まなかったんですね。それで王様を騙して文書を取り付けて、ユダヤ人を根絶やしにするという法令を彼は取り付けたんです。これがエステル記というところに書かれています。それでこのハマンの陰謀を神様がこのエステル、またモルデカイを通してですね、神様ご自身の非常にこの何て言うんですかね、素晴らしいタイミングによって不思議な方法でですね、今度はハマンがですね、貼り付け台につけて殺されて、そしてユダヤ人を殺そうと思った者が逆にこの死刑になるというか殺されていったという結果になったということが書かれています。サウルはこんなところまで分からなかったと思うんですね。当然ながら分からないんです。私たちも分かりません。神様が命じられていることについて、この聖書のメッセージについて全てが分かるわけがないんです。500年先が分かるでしょうか。ましては永遠の命のことを取り扱っているわけですね。分かるわけがないんです。けれども神はいろいろと考えて、神ご自身の知恵と知識と資料によってで、今、こういう命令を下しているわけですね。で、サウルが不従順であったために、結局全くアマレク人をですね、殺さないのと同じような結果をもたらしそうとされて、神様がそこで介入されたから助かったわけですけれども、全滅しそうになったわけです。だから誠実をしなかったら、今度はユダヤ人が全滅されるわけだったんです。このようなことは分かるわけです。だから神の命令は全部従っていかなければいけないわけなんですね。もちろん神様の命令を全て従うっていうことはですね、この律法のように考えてはいけないですね。今私が話したのは信仰の話をしているわけですね。この神様が提示してくださっているこの福音をこの受け入れて聞き従っていくか、その話をしています。そして、この結果、本当に大変なことになるわけですけれども、よくですね、アマレク人というのはこの私たち人間の肉に例えられます。肉を私たちは改良することはできない、 改善することはできなくて殺さなければいけないということが、このクリスチャンの生活の中で語られているんですね。もう死ぬとか生きるとかっていうのは、キリスト教っていうのはですね、よく愛の宗教だって言われますけれども、過激っていうか、もうその過激っていうか、なんていうのかな、死と生の宗教と私は言ってもいいかもしれません。それ言ってもいいかもしれないと私は思っています。死ぬか生きるかなんですね。で、肉は殺さなければいけないという、神様、パウロがですね、あなたの肉の欲望、情欲をもろとも十字架につけてしまいなさいと。あなたはキリストと共に十字架につけられたのであって、あなたが生きているのはよみがえられたキリストを信じる信仰によっているんだと言っているわけなんです。イエス様を信じるということは自分が死ぬことなんです。自分の在り方、自分が生きるということを死ぬんですね。で、そしてイエスが自分の主導権を、イエスに自分の主導権を委ねていくという、そういう関係の中に入っているわけです。で、その結果、自分が死んでいるけれども、キリストが生きてくださっているから、私たちは主にあって生きていくことができるわけなんですね。で、もしその肉をですね、私たちが生かしておくと、この肉の欲望が私たちを殺し始めます。肉の欲望が、このはらむとですね、罪を生んで、その罪によって死が生まれるということをヤコブが手紙の中で書いていますけれども、今度は肉が私たちを殺してくる。自分たちが肉を殺さなかったら殺されるんだということをですね、この新約聖書の中には書いてあります。これでサウルがとんでもない過ちを犯しました。で、10節をご覧ください。その時サムエルに次のような主の言葉があった。私はサウルを王に任じたことを悔いる。神は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、夜通し主に向かって叫んだ。主にお語りになりました。サムエルが叫んで、夜通し主に向かって叫んでいます。これは一体どういうことかというと、サムエルはサウルのことを愛していたということですね。私自身も自分の個人的な経験の中で分かりますけれども、本当に愚かしいことをですね、そうですね、愚かしいことを自分が愛している人が行っていた時にですね、もう気が狂うようにですね、なってしまうというか、もう叫ぶというか、どうすればいいかわからないというか、そしてサムエルはこう主にですね、叫んだわけですね。そして翌朝早く、サムエルがサウルに会いに行こうとしていた時、サムエルに告げて言うものがあった。サウルはカルメルに行って、もう自分のために記念碑を建てました。それから引き返して進んでギルガルに下りました。サウルは自分がしたことが何ら悪いと思っていないばかりか、ここを見てください。自分のために記念碑を設けてるんです。名誉心ですね。虚栄です。傲慢です。これを彼は行っています。そしてサムエルがサウルのところに行くと、サウルは彼に言った。主の祝福がありますように、私は主の言葉を守りましたというふうに言って、自分自身を欺いています。もう一度言いますと、もう何回もこのサウルの生涯においてですね、話していますけれども、もう一度言いますと、サウルは、言い換えると人間的には非常によくできた人間なんですが、主との関係が薄いかなかった人です。神が言われることを人間的なレベルで守ろうとしていると、このようなことが起こるという良い例なんです。全部が守れるわけがないんですね。自分が生きている人が全部を神様が言われていることを守ることは決してできません。中途半端になります。そしてその中において、この今度は自分が高ぶってくるわけなんですね。私の古い友人で、先輩でもあったんですが、大学の時のクリスチャンですね、証しをしてくれました。彼はよくできる人で、勉強もよくできてですね、そして、人生を求めていて、じゃあ今度は論語、ね、やってみようと、論語に書かれている儒教の孔子の教えをやってですね、なかなかこれだったら守れそうだなとかって言ってやったそうなんですね。でも守れなかったと。 ていうのは守ったらですね守れたっていうですね傲慢が心にも満ち満ちてたっていう話をしました。だからサムエルこういう風になっていたんです。でおのずとそうなるんです。だって取り扱われてないんですから、自分が死んでないんですから、十字架につけられてないんですから、無理なんです。そして自分は欺いてるんです。守ってるよと。どれだけ多くの人がですね、この私はそこそこの人間だよと言ってるでしょうか。平均的な人間で、別に牢屋に入れられるわけでもなく、法律も破っていない、でボロボロになっている人はすぐに分かるんですけれども、本当は一見貧困法制に見えていても、またはボロボロであっても、神様の前からは今見ているように同じ罪人なんですね。でこのことを、このサムエルはですね、サウルはですね、自分を欺いてですね、主の言葉を守りましたと言ってるわけです。しかしサムエルは言った、では私の耳に入るあの羊の声、私に聞こえる牛の声は一体何ですか。サウルは答えた、アマレク人のところから連れてきました。民は羊と牛の最も良いものを惜しんだのです。あなたの神主に生贄を捧げるためです。その他のものは聖絶しましたですね。今サムエルが守っていない部分を指摘したのにもかかわらずですね、これを惜しんだと平然と言っていて、あなたの神主に生贄を捧げるためだという、別に正当化しているわけです。しかもあなたの神と言ってですね、非常に横柄な態度に今出ているわけなんですね。他のものは聖絶した。サムエルはサウルに言った、やめなさい、昨夜主が私に仰せられたことをあなたに知らせます。サウルは彼に言った、お話しください、多分そういう口調で言ったんじゃないかなと思いますけれども、もう聞いてられなくてですね、サムエルはやめなさいと、何をへりくつこねてるんだということで、この主が仰せられたことをあなたに知らせますというふうに言っています。そしてこう言いました、サムエルは言った、あなたは自分では小さいものに過ぎないと思ってはいても、イスラエルの諸部族の頭ではありませんか。主があなたに油を注ぎ、イスラエルの王とされました。主はあなたに使命を授けて言われました。言って罪人アマレク人を聖絶せよ、彼らを全滅させるまで戦え。あなたはなぜ主の御声に聞き従わず、分取り者に飛びかかり、主の目の前に悪を行ったのですか。そうですね、守っていないではないかということ、御声に聞き従っていないではないかということを今言っています。でサウルはサムエルに答えた、私は主の御声に聞き従いました、主が私に授けられた使命の道を進めました、私はアマレク人の王アガグを連れてきて、アマレクを聖絶しました。しかし民はギルガルであなたの神主に生贄を捧げるために聖絶すべきものの最上のものとして、分取り物の中から羊と牛を取ってきたのです。このサウルが言っている言葉、まず民が惜しんだということですね。責任転換です。でこの9節を見ると、サウルと彼の民はっていうふうに書いてあって、神様の目からはサウルが指導者としてですね、このようなことを許したことに罪を期しているわけなんですね。サウルが責任を持っている、最高責任者であります。けれども民が行ったのだというふうに彼は、責任転嫁を言っているわけなんです。責任転嫁をしている限り神様との関係を持つことはできません。主の御声に聞き従うことはできません。これ一番初めに行ったことなんだ、ほぼ一番初めに行ったことです。アダムとエヴァですね、覚えてますか。神様があなたは一体何ということをしたのかと言われた時に、アダムはあなたが作られたこの女が私にこれを取ってた、これを食べてっていうふうに言ったのですと言ったんですね。で次にエヴァに対して、あなたは何ということをしたのかと神様が言われたら、この蛇が私を騙したのですって言ったんです。けれども私たちが、私が罪をあなたに対して犯しましたと、他の責任にするのではない、周りの環境のせいにするのではない、 自分の責任にするときに、私たちは初めて罪の許しを経験することができ、心に言い尽くすことのできない喜び、理解を超えたところにある深い平安を得ることができ、聖霊による神の愛を知ることができですね、そしてこのクリスチャンになることができるわけなんですね。けれどもここで責任転換をしています。そして誠実すべきものの最上のものとして羊と牛を取ってきたのですという言い方をしていますけれども、この宗教的な行為によって正当化させているわけなんですね。彼はその礼拝をするですね、この羊と牛を捧げるんだというふうに言っていますけれども、礼拝というのは単なる日曜に朝の礼拝に出席して、そしてこれを守っていれば神様から受け入れられるというそのようなものではないんですね。もしサウルが本当に礼拝をしている、礼拝する礼拝人であればですね、真っ先に最上のものを、自分が惜しんでこれを、この切り離したくないもの、自分のものにしたいものを神様に明け渡すんですね。これが礼拝の意味です。礼拝って何か分かりますか？この天皇が日本にはいますけれども、あるですね、このアメリカにいた時に体型のアメリカ人の人がですね、この王様っていうのはどういう存在かということをタイの国王を通してですね、この説明してくれましたけれども、もう顔も開けられない、上げられないですね、そういう感じですね。そしてもう下の方を向いてですね、このひれ伏すわけなんです。つまり意思を明け渡すことなんですね、礼拝というのは。自分の大切なものも明け渡すんです。これが本当の礼拝なんですね。生活の中における礼拝、そしてもちろん日曜の礼拝というのはそれが具現化するというか、具体化してこの皆が集まって神を礼拝するわけなんですけども、根本的にはこれ自分のものを明け渡していくということなんです。イエス様は言われましたですね、自分を否み、そして自分の十字架を、日々背負ってですね、そして私についてきなさいと。またあなたは自分のために自分の命を救おうとするならば、それを失って、そして私の名のために自分を命を失う者はそれを救うのですと言われました。自分の神様との間にある、その自分が一番大事にしているようなものですね、これを取り除けて、神が一番大事な方なんだよということ、イエスが主であるというところに本当の礼拝があるんですね。だからもうサウルはですね、本当にトンチンカのことを言ってるわけですが、そこでするとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うほどに、全焼の生贄や他のその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝るですね。ここにとっても有名な言葉、皆さんもここ河川引いてもいいかもしれません。ここはとっても大事な言葉です。ここでこの生贄とか全焼の生贄っていうのはですね、私たちこのクリスチャン、いわゆるクリスチャンのいわゆる教会生活というふうに言い換えてもいいでしょうですね。でそれをやっていることよりもですね、神様は何を喜ばれるかって言ったら、御声に聞き従うことを喜ばれるんだということです。ダビデも言いました。ダビデはバテシバ、そしてウリア、バテシバと姦淫の罪を犯してウリアを殺すというですね、罪を犯した後に自分が詩を書いてですね、このその悔い改めの歌をこの詩編51編に記していますけれども、そこにですね、砕かれた魂、悔いた心を主は決して蔑むことはないと、それを受け入れられると言われたんです。イエス様は心が貧しいものは幸いです、その天の御国はその人のものですと言われました。減り下りなさい、そうすれば高く上げられます。で高ぶるものはこの低められますというふうに言われました。でこれが私たちがまず初めにしていく必要があるわけですね。でこれが本当にいろんなところに書いてあるんです。ここサムエルだけではなくてですね、イザヤ書にも書いてありますし、もうあなたたちはですね、生贄を持ってくるなんてもう大嫌い 嫌いだっていう点にですね、こう嫌悪感をあらわにしている言葉が預言書の中に出てきます。イエス様もこれを引用されて、あなた方は口先ではですね、神を敬っているけど心は遠く離れていると言っているんですね。こういうふうにこのサムエルが言っています。そして誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたは主の言葉を退けたので主もあなたを覆いから退けた。自分が神を否んだら神から後に退けられます。これはもうこう大前提っていうかこの原則ですね。自分が神を捨てたのであるから、神によって捨てられても何の文句も言えないわけですよね。神様のところに近づく者は神様は決してその人を引き離すことはないということをですね、約束しています。神様のところに近づいて、お前ダメだよお前はってですね、そういうことは神様は絶対になさらないからですね。そして24節、サウルはサムエルに言った。私は罪を犯しました。私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。私は民を恐れて彼らの声に聞きたかったのです。サウル の問題、ここにも書かれていますが、恐れです。人を恐れています。これ何回も話しましたね。表立ってきっちりしている人って意外に心は脆い、まあ、これはよく言われる話で、まあ、今このきちんとしている中学生がね、凶悪な犯罪を犯す、一体どうしてなんだろうとか、この言われますけれども、その人の心の内側がですね、外側、なんて言ったかな、いくらでも取り繕うことはできるわけですね。でむしろですね、そういうふうに周りの目を気にして自分を定めてっている、人の目を気にしながら生きていったら神を恐れることができなくなるわけです。神を恐れれば人の目が気になるけど、人を恐れることがなくなるわけですね。だから箴言には人を恐れると罠に陥ると、しかし主に信頼する者は守られると書いてあります。彼は恐れました。そしてどうか今私の罪を許し、私と一緒に帰ってください、私は主を礼拝いたしますと言ってますね。これは非常に表面的な、この悔い改めというか表面的な言葉ですね。後でこの分かってくるんですけれども、サウルは結局なんでこんなこと言ってるかといったら面目なんです。メンツ、私がですね今罪を犯し、その礼拝を受けられないなんていうことになったらですね、民はおそらく恐れるだろう、驚くだろうと、いうことをですね、この思ってですねこんなことを言ってるんですね。するとサムエルはサウルに言った。私はあなたと一緒に帰りません。あなたが主の言葉を退けたので、私もあなたをイスラエルの王位から退けたからです。サムエルが引き返していこうとしたとき、サウルはサムエルの上着の裾をつかんで、でもう、もう行こうとしてたからですね、つかんだわけです。それが避けた。サムエルは彼に言った。主は今日あなたからイスラエル王国を引き裂いて、これをあなたより優れたあなたの友に与えられました。あなたより優れたあなたの友。これがダビデになるわけですが、実にイスラエルの栄光である方は偽ることもなく、悔いることもない。この方は人間ではないので、悔いることがない。ですね。ダビデにその王位が与えられるということは決して変えられることはないということで、ここで悔いることはないと神様が言われているわけです。神様コロコロ心を変えられる方ではないんですね。とても安心します。真実な方ですですね。それって素晴らしいと思いませんか。なんかちょっと何かしたら急に、おお、やっぱりちょっと気持ち変わったわなんてですね、そういう方ではないんですね。悔いることがない方。サウルは言った。私は罪を犯しました。しかしどうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私の面目を立ててください。どうか私と一緒に帰ってあなたの神主を礼拝させてください。面目を立ててください。情けないですね。でもそんな風に言っています。そしてそれでサムエルはサウルについていった。こうしてサウルは主を礼拝した。その後サムエルは言った。アマレク人の王アガグを私のところに連れてきなさい。アガグは嫌々ながら彼のもとに行き、ああ、死の苦しみは去ろうと言った。これは、もうこれで私は殺されるっていうですね、言葉はなくなるだろうと、解放されるだろうということで言ってるわけです。ところがですね、サムエルは言った。あなたの剣が女たちから子を奪ったように、 女たちのうちであなたの母は子を奪われる。そのあなたがしたことがその蒔いた種を刈り取るよということですけれども、そしてこうしてサムエルはギルガルの主の前でアガグをズダズダに切った。この神の刑罰を与えました。サムエルはラマに行き、ラマへ行き、サウルはサウルのギブアにある自分の家へ登っていった。サムエルは死ぬ日まで二度とサウルを見なかった。しかしサムエルはサウルのことを悲しんだ。主もサウルをイスラエルの王としたことを悔やまれたと書いてありますね。でここでラマにサムエルが行き、そしてサウルがギブアにある自分の家に登っていったと。もう10キロちょっとしかないんですね、ここでの間の距離は。でも二度と会うことがなかったんです。本当に辛かったでしょう。悲しんだと書いてあります。で主も悔やまれた。この悔やまれるっていうのはですね、さっき悔やまれないって書いてありましたよね。悔いることないって書いてました。こっち悔やまれたっていうのは、これは悲しんでいるということですね。この罪を犯した人がですね、その罪を犯しているということ、またそういう罰を受けているということ、神様喜ばれているか、もちろん喜ばれないわけですね。神様は本当に全ての人を愛してくださっているわけですね。もうこのサウルがですね、このような状態であったので、この本当に残念に思って悲しんでおられます。でこれで、サウルとサムエルは会うことはないんですが、ただ一回あるんです。読み進めると、サムエルが死んだ後にサウルがですね、魔術をする女を連れてきました。そしてサムエルを呼び起こしてほしいというふうに言ったんですね。そしたらサムエルが出てきたんですね、サウルのところに。これが第一サムエル記の最後のところに書かれてますけれども、まあ、ですから、まあ、この死ぬ日まで二度とって書いてありますから、矛盾はしてませんが、ずっと会いませんでしたね、生きてる間は。主はサムエルに仰せられた。いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか。私は彼をイスラエルの王位から退けている。角に油を満たして行け。あなたをベツレヘム人エッサイのところへ使わす。私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたからとあります。悲しんでいて、いつまで悲しんでいるのか。もうこの気持ちは私よくわかります。サムエルのですね、本当に自分がですね、思って愛していた人がですね、この本当にダメになってしまって悲しんでいる。でもですね、私たちが知らなければいけないのは、神様の御心というのはですね、本当にもっと先を見なさいということなんですね。このエリアもですね、この何ですか、イゼベルを恐れて40日40夜ですね、このシナイ山の方にまで行ってですね、そしてこの落ち込んでいたけれどもですね、私はあなたにこういうことを命じます、これをしなさい、あれをしなさいと言われたんです。その中にとどまっていていてはいけないんですね。神様が次に行わなければいけないことを用意してくださっています。でそれで今ここで、この私のために王を見つけたのだからと言ってますね。ベツレヘムですね。ベツレヘムはエルサレムからですね、10何キロかな、10キロぐらいなのかな、あそんなんじゃない、10キロもないや、大体バスで20分ぐらいですね、エルサレムからって考えると何キロぐらいですか、ちょっと分かんないですそんな遠くありません。もうすぐ見えます、もう近所です。そして丘なんですね。そしてそこに羊飼いがいてですね、私もパレスチナ人のですね、可愛い可愛い男の子と女の子、こう羊を飼っている男の子女の子を見ましたけれども、まあ、そういうところです。でそこにこれ行けなさいと、王を見つけた。サムエルは言った。私はどうして行けましょう、サウルが聞いたら私を殺すでしょう。サウルはですね、このすごく良い人間なんですけれども、切れると何しでかすか分からなかったと、まあ、気分を害したらですね、まあ後でこの読んでいくと分かってきますけれども、サウルがどういう感じになっていくかというのを見ていくと分かりますが、殺すかもしれないと恐れました。主は仰せられた。あなたは群れのうちから一頭のメスの子牛を取り、主に生贄を捧げに行くといえ、生贄を捧げるときにエッサイを招け。あなたのなすべきことをこの私が教えよう。あなたは私のために私が言う人に油を注げとあります。主に生贄を捧げに行くという これ口実といったらちょっと語弊がありますけれども、というのは実際に行いますから。でその中にこのエッサイの家の者たちを招きなさいと言ってるんです。でこれは和解の生贄なんですけれども、和解の生贄というのは食事会に近いものがありますですね。神様の祭壇に捧げてですね、でこの脂肪とかを燃やして、でこの一部は祭司のもの、もうで残ったものが自分たちのものになるわけですけれども、この主の前で食事をするわけですね。でその時にこの油を、この私が選んだものをですね、この油を注ぎなさいというふうに言われました。サムエルが主が告げた通りにしてベツレヘムに行った。すると町の長老たちは恐れながら彼を迎えていった。平和なことでおいでになったのですか。なんかサムエルは神様の言葉を語りますから、何か重要なこと、重大なことがですね起こった時にですね、この行くわけなんですよね。だから今ここでもしこのあったら平和なことでおいでになったのですかと、この言うわけですよね。こう分からないから、例えば今こう川端先生のがありますけども、突然今パッと川端先生が来たら、何屋さんどう思われますですか。おお、どうもどうもって言いますか。それとも、なんで来たんですかっていうふうに思うでしょうか。これ後者の方ですね。今このベツレヘムの人は分かりますか。後者の方なわけですね。そしてサムエルは答えて、平和なことで主に生贄を捧げるために来ました。私が生贄を捧げるとき、このあなた方は身を性別して私と一緒に来なさい。こうしてサムエルはエッサイとその子たちを性別し、彼らを生贄を捧げるために招いた。そしてこの選んでいくときになっていきますけども、彼らが来たときサムエルはエリアブを見て、これ長男です、確かに主の前で油を注がれるものだとサムエルは思いました。しかし主はサムエルに仰せられた、彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている、人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが主は心を見る。とっても大事な言葉です。私たちが知らなければいけないのは、この人間的な要素においてサウルは非常に優れており、まさに要望、彼はハンサムでした。もう女性たちの人気の的になるようなですね、このイスラエルでは一番ハンサムだったと書いてあります。でイスラエルの男たちのうちでもこの頭の分だけ、背が高かったとありました。人間の目から見たら優れた王だったんです彼は。けれども神様はそのようには見ないで心を見ると言われました。ここが非常に大事です。先ほど読んだ一節のところで、この16章の私のために王を見つけたとあります。3節のところでも私のために私が言う人に油を注げというふうに言ってるんです。サウルはある意味で民の要望を聞いて、神様がそれでは仕方がないと言ってこの彼らのために与えた王だったんですね。人間が選んだ王と言ってもいいかもしれません。けれども今度は神ご自身がですね、私のためにと言って神が選んだわけです。で、神が選ぶ人というのは心なんですね。で、これがダビデがその心を持っていた人なわけなんですね。これからダビデの生涯を読んでいきます。非常にこれ彼はこの聖書の中では有名な人です。で、彼の名前の意味は愛されたものという意味です。神に愛されたものです。実はアブラハムよりも多く名前が出てくるらしいですね。でイエス様は何て呼ばれましたか。アブラハムの子って呼ばれなかったんですね。ザーカイはアブラハムの子って呼ばれましたけど、イエス様はダビデの子って呼ばれたんです。ダビデは主を愛する心、主を慕う心、そして 主と心を一つにしていた。じゃあダビデは完全なものであったかと言ったら全然違うんですね。彼は多くの間違いを犯し、その一番大きな間違いがあのウリアを殺すという、バテシバを、ウリアの妻バテシバを取るためにウリアを殺すというですね、そのことを犯しました。けれどもダビデは神様と波長が合っていたんです。このことをこれから学んでいきますが、とっても大切な箇所です。神は心を見るんです。その何を考えているか、この表面、何を行動しているのかという表面的なことじゃないんですね。その頭で考えることでなくて、また自分が何をこのパフォーマンスっていうんですか、この宗教的な教会とか信仰的な何でもいいんですけど、その儀式を、それ心なんですね。 そしてエッサイはアビナダブ、これは次男ですね、呼んでサムエルの前に進ましたサムエルは、この者もまた主は選んでおられないと言った。エッサイはシャマを進ましたが、サムエルはこの者もまた主は選んでおられないと言った。こうしてエッサイは7人の息子をサムエルの前に進ましたが、サムエルはエッサイに言った、主はこの者を選んでおられた。サムエルはエッサイに、子供たちはこれで全部ですか。エッサイは答えた、まだ末の子が残っています。あれは今羊の番をしています。なんとダビデは8番目の子だったんですが、呼ばれもしてなかったんです。エッサイは気にも留めてなかったんです。男の子です。で、羊の番です。で、羊の番っていうとですね、まあ私たちはあんまりこうニュアンスがつかめないんですけど、あの私はもう今でもですね、この実際にそこにいたアラブ人の子供がですね、あのこう子羊を持ってですね、こう抱いてみてみたいな感じでこう持ってきてですね、そしてあのこう抱いたらですね、こうやって1ドル札が欲しいわけなんですが、こうあの大地みたいな感じで一生懸命この、まあ、仕事っていうかね、こうアルバイトみたいなことをするわけですよ。でその子たち見てるとですね、あ本当にはこういう感じだったんだな、ダビデもっていうのを思いました。ちょうどベツレヘム近いところで見たんですけども、非常に大事なことになってきます。彼の後のこれからの生涯を色付けていると言って全然過言ではないです。牧者ですね、羊飼い、イエス様が私は誠の羊飼いですと言われて、そして教会の上に建てられているものの牧者、今牧師、まあ、牧師よりも私は牧者の方がいいんじゃないのかなと思うんですけど、死と呼ばれてはいけないというふうにですね、イエス様おっしゃいましたから、牧者が使われている、それだけ大事な言葉なんですね。なんでかっていうと、ダビデは人間の王のような王ではなかったんです。ちょうど羊飼いが羊を敵から守って養って、そして育てていく、その心を持ってダビデはイスラエルを治めていくんです。詩篇の70編の70節から72節にこう書いてあります。主はまたしもべダビデを選び、羊の檻から彼を召し、乳を飲ませる雌羊の番から彼を連れてきて、見た目ヤコブとご自分のものであるイスラエルを牧するようにされた。彼は正しい心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いたとあります。このように牧者の心を持って彼はイスラエルの王となっていきました。そして彼自身もですね、主を自分の牧者としてですね、羊飼いとして見なしていたんですね。こう言ってます。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。どうですかこの箇所は。詩編の23編、有名な箇所です。このようにダビデの心というのがこの羊飼いの心だったということですね。サムエルはエッサイに言った、人をやってその子を連れてきなさい、その子がここに来るまで私は座につかないから。エッサイは人をやって彼を連れてこさせた。その子は血色の良い顔で、目が美しく姿も立派だった。主は仰せられた、さあこの者に油を注げ、この者がそれだですね、まあ、男の子っていう感じですね。とってもしっかりとして目が美しい子だったんですね。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ帰った。主の霊が下りました。あ、サウルが以前主の霊が下ったように今ダビデに下ったわけですね。そして次に対照的な姿が出てきます。サウルがどうなるか見てください。主の霊はサウルを離れ、主からの悪い霊が彼を怯えさせた。王として退けられたサウルです。で、主の霊が今まで望んでいて王としての働きを行うことができていたんですけれども、彼が主の御声に聞き従わなかったことによって王位から退かれて、その結果その油注ぎを象徴し、油注ぎが象徴していたこの主の霊が離れたんです。その結果主からの悪い霊が来た。主からの悪い霊って言うとおかしいですね。神様からのものっていうのは全部良いもので完全なものだっていうふうにヤコブの手紙に書いてありますけれども、なんでこれ悪い霊が、この悪霊がですね、この主から何かやってくるのかなと思いますけれども、これは言い換えますとですね、主が守ってくださってるんですね。普通は この御霊によっての神ご自身がですね、この悪い霊が自分を攻撃することがないようにですね、守ってくださっているんですけれども、その神様を拒めばですね、その守りがなくなるわけなんです。そして神様が悪霊が悪魔が攻撃するに任せるわけなんですね。それが今ここで書かれているこの悪い霊が彼を怯えさせたということです。そこでサウルの家来たちは彼に言った。ご覧ください、神からの悪い霊があなたを怯えさせているのです。我が君、どうか御前にはべるこの家来どもに命じて、上手に食べ物を引くものを探させてください。神からの悪い霊があなたを望むとき、この者がことを引けばあなたはよくなられるでしょうと、このように言ってですね、縦ごとを引くもの、いわゆる今でいうセラピーですね、環境音楽を聴かせるセラピーを行わせてくださいと、そうすればよくなられるのではないですかというふうに言って、サウルはそこでサウルは家来たちに言った。どうか私のために上手な引き手を見つけて私のところに連れて行ってくれると言っています。精神病今多いですね。うつ的な人っていうのが多いらしいですね。日本人本当に多いです。で、かつてキリスト教会はこの精神病の人をですね、悪霊が疲れているっていうふうに言っていたんです。でこれっていうのはそうではないっていうことがですね、だんだん科学的に分かってきたわけです。でこの化学物質のこの分泌のちゃんとできずにですね、それがバランスを崩して鬱になる。だから薬を投与すれば、この治るというケースが非常に多いわけなんです。ところがですね、これは本当に一つ大事な神様から与えられた科学の発見ですけれども、でも今極端になっています。今度はあらゆるこの精神病が全てそのような生理的なこの要因によって起こされてくるのであるということをですね、この言ってしまうと、それも嘘なんですね。ここでサウルが悪い霊によってですね、この精神病的な状態になった。後で見たらもう完全にパラノイア状況になっていきますけれども、おかしくなっていく。もうそれは見たら分かりますけれども、霊的なものっていうのはあるわけです。例えば人を許せない心とかですね、それによって、このもっとこの精神病になっていくっていうことがあるわけですね。霊的なものもこう要因が絡んでいて、そしてこの精神的なものに出てくるということも十分あるわけです。でサウルはそうだったわけですね。悪い霊がやってきました。セラピストをこの音楽セラピーをですね、このやってみようということになったわけです。すると若者の一人が答えていった。おります、私はベツレヘム人エッサイの息子を見たことがあります。ことが上手で勇士であり戦士です。言葉には分別があり体格も良い人です。主がこの人と共におられますというふうに言ってますね。このダビデを呼んでくださいと。そこでサウルは使いをエッサイのところに使わし、羊の番をしているあなたの子ダビデを私のところに起こしてくださいと言わせた。そしてエッサイは一丁目のパンとブドウ酒の皮袋一つ、小ヤギ一匹を取り、息子ダビデに託してこれをサウルに送った。ダビデはサウルの元に来て彼に使えたとありますけれども、ダビデは縦の音を弾きました。今このなんかいわゆるハープではないですね。言葉の何しますかね、もっとこうギターみたいな感じですね。昔のなんか中東のギターで、ね、実際に見た、なんていうのかな、もっとね、なんていうの、琵琶に似てるかもしれない。雰囲気的にはそういう感じですね。でそういうものをこう彼は弾いていたんですけど、彼何を弾いてたんでしょうね。どういう歌、音楽奏でたんでしょうか。私はやっぱ主についての音楽を奏でたと思うんですね。彼は羊飼いですごく時間があってですね、で何やってたか主のことを思ったんですね。だから私たちは歌ってますけども、ここにかあるこの歌詞にあるですね、ところたくさん詩篇から来てるんです。ダビデが書いたものがたくさんあります。でその中にただ一つ私の願い求めは戦うことであるですか、王として治めることである、違うんです。何ですか、主の宮に住まい、主を思うこと、その麗しさを主のことに思いを受けて麗しさ、彼がいろんな才能を持ってた、タレントをいろんな才能を持っていたんですけれども、彼はですね、そんなことよりもただ思いにふける主のことを思っていることが一番いいんだと言ったんですね。でちょうど大好きな人をですね、思っているように何をやっていてもですね、私はこの大好きな人のことを思っているのが一番いいんだと、または、 この子供のお父さんに対してした心ですか。そういうふうに彼は生きていたわけなんですね。それで、このダビデはサウルのもとに来て彼に仕えた。21節、サウルは彼を非常に愛し、ダビデはサウルの道具持ちとなったですね。サウルが彼を非常に愛したってありますけども、これが後でもう亡くなってしまいますが、道具持ちです。あのヨナタンにも道具持ちがいましたよね。このそれで、この道具持ちになったわけですね。この道具持ちっていうのは、その戦いに行くときにこの一緒についていってですね、この武器とかなんだかいろいろとこう助ける人ですね。それをこれダビデがやってきました。サウルはエッサのところに人をやり、どうかダビデを私に仕えさせてください、彼に気に入ったから、私も気に入ったからと言いました。神からの悪い霊がサウルに臨むために、ダビデは盾事を取って、手に取って引き、サウルは元気を回復してよくなり、悪い霊は彼から離れたとありますね。このようにして、ダビデはサウルに雇われですね、この働いていくようになっていくわけです。で、次回が非常に有名な箇所ですね。わかりますか。子供が喜ぶ箇所です。ゴリアテとダビデの戦いです、ね、ではお願いしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。お父様、どうぞダビデのような心を私たちに与えてください。私たち、この自分のやっていることでいろいろと精一杯になって心を忘れてしまいます。というのは、あなたを主体求める心、正直になることができない心になってしまいます。お父様、どうぞ一歩休んで、一歩退いて、そして休んで、本当にこの初めの愛、このイエス様が言われました、悔い改めて初めの愛に戻りなさいと、初めの行いに戻りなさいと言われましたけども、そのあなたの愛の中に私たちがとどまっていることができますように、どうぞ助けてください。お願いします。感謝してイエス様の御名によってお願いします。アーメン。